はい、ということで本編2本目です。よろしくお願いします。いや、だいぶじゃないですかここまでで、
だいぶですね。
あの眠たい人から、今ね9時半なんだけど夜の眠たい人から脱落していくと思うので、はい、まあ長々と音声やりますが、さっきはね、小田さんとのお話の中であった哲学とか、まあ、霊力とかね、なんかそういった話が出てきましたが、まあ、今回はその話はもうおしまいにし、今私が小田さんから3ヶ月の間ね、まあ、ほぼ毎週東京に来てますけど、そこでどんな情報を入れていて、最近どんなことをやっててっていう話をしましょう。で、まあ、何回も出てきてるけど、その五輪の書っていう話がね出てきてて、まあ、その自然の摂理があるのよっていう、さっき治水化風空みたいな話をしてたけど、まあ繰り返し言うけど、地、土ね、水、水ね、火は火ね、風は風で、空が、まあ、空ですね。で、まあ、これが何て言うんだろう、まあ、自然の摂理、あのさっきも言ったけど、まあ、地っていうのは器のことを指しますみたいな。この器っていうのがまず例えば大きくないとたくさん水入りませんよねとか、小さければその小さいなりの水しかないですよねって、でこの水を下から器に入った、地の器に入った水を下から火で温める、これが火のエネルギーで、それが蒸発する、で蒸発したら風が起きる、でそれが最終水蒸気になって雲と一体化していくみたいな。でこの五輪の書でいうと治水化で一段階間ボーダーラインがあって風空みたいな感じになってるのね。でこの治水化っていうところは自力の部分で、風空っていうのが他力の部分、自力他力って意味わかる、
自分の力か他人の誰かの力を借りる、
まあ、一体水からこう水蒸気雲みたいなイメージで考えると、水っていうのは一応自分でコントロールができるし、ある一定のボリューム体積だけど、そこからその沸騰して水蒸気になると体積バーンって上がるわけじゃん、そうすると、まあ、影響力が自分から他者へというか大きくなるよねみたいな話だね。でどこから話すかなっていう話ね、まあ、火の話もできるし、その地の器の話もできるし、水の話もできるけど、そうするととりあえずはどこから話そうかな、器の話をしましょう。なのでいきなり水の話できませんってさっきうにゃららについて話してほしいって言ったんだけど、うにゃららはね後でまた話します。でまずさっきも話したけど器が大事です。器がなければ、大きな器がなければたくさんの水は入れられませんみたいな話で、この器とは何かっていう話をね、まあ、私たちの解釈というか、小田さんの解釈で私たちが習っているのは、器とは何ですか？
器っていうのは、まあ、一つは自分の体力的なところとか、
そう
もなんですけど、その体力を維持するためにただ体力があればいいってもんでもなくて、長期の目標だったりとか、生きる姿勢だったりとか、まあ、もう本当に長いスパンでこの人生かけてこれをやりたいみたいな目標があると、それを大きな器を作るきっかけになるっていう
覚えてるよね、
絶対。
あ、確か、それももちろんありますよ。今なんか単純、あ、それは全然間違いとかではなくて、単純化して話すと、あの器は体と捉えるとめちゃくちゃ分かりやすいみたいな話で、その話の中でまあ食を大切にしましょうみたいな話があるんですよ。で食に関しても、まあ、そもそも私かなり 気を使ってる方というか、まあ、情報はめちゃくちゃ知ってる方だし、うん、まあ、結構もともと私小麦食わないし砂糖食わないし、まあ、乳製品取らないしみたいな、うん、まあ、割と私はその東洋医学とかを、まあ、信じる人が周りにもともと多かったというか、うん、いうのがあって私はそういうのありました。で、小田さんのこの話ではもうそういう極論もうブワーって全部取ると、まあ、その器作りの中に物理的に体を鍛えましょうって言ったらおかしいな、うん、まあ、体使えるようになろうねみたいな自分のね、うん、その中でちょっとここは詳しくあんまり話さないんだけど、これ絶対検索しても出てこないんだけど、首呼吸しましょうとかいう、もう意味わかんない話出てくるわけです。首呼吸って知ってる？
聞いたことはないです
ないと思います。検索しても出てこないんで、まあ、なんかこれはなんかどうやるとかあんまり詳しく関係なく、なんかもう自分の首の付け根に口があると思ってそこから呼吸をしていると見立てて意識して呼吸をしてみましょうみたいな話ですね、うん、はぁみたいなね感じだけど、まあ、そうすると結構こう背中とかがしっかり膨らんで、まあ、その人間のねその必要な重要な筋肉3つみたいな話があったんだけど、この話で体の中で大腰筋と内転筋群とみたいなね話があったけど、まあそういうのはなんか一旦置いといて、でもまあそのまずは体が基本だよねっていう、まあ簡単に言ったらなんか普通に運動しましょうぐらいな感じで捉えてもらったらいいと思います、うん、別になんかバキバキジムで鍛えましょうとかそういうことではなくて、まあ、まずは器っていうのは体だからしっかりと体を整えましょうねっていう、でそのために、まあ、ストレッチしたり歩いたりとかしたらいいんじゃないですかって感じ、これを聞いてる人は、ね、うん、その私たちが習ってる音声の中ではこういう動きしましょうとか、さっきの首呼吸もそうだし、こういう動きをしたらここの筋肉が鍛えられていいっすよみたいなのとかを、うん、なんかやるといいよねみたいな話とか。でそれともう一個加えて大事なのが食ですみたいな話ね、はい、食で大切なのは、あ、もうこれすっごい情報はカットしますよ、別に私は小田さんのセミナー解説したいっていうわけじゃないんで、
食で大切なのは印象に残ってるのは
これとこれとこれだけ食ってたらいいではないけど、これとこれとこれがいいよっていう話、
野菜と植物ね、植物系とお米、
うん
う
ん、
うん、は絶対大事で、うん、あと、まあ、小魚
って、うん、魚っすね、そうそうそうそうそう
だったはず、
そうですね、そうそうそう、米と野菜と魚を食いましょうみたいな話をしてました、うん、でなんかみんな小田さん知らないからあんま詳しく話してもあれなんだけど、私もその7月の時行った時になんか小田さん今体重60キロぐらいなんだけど、そのベンチプレスで頑張って練習してますみたいな話をしててね、もうなんかすごいありえないなんていうの、重量を上げるんだけど、それを聞きながらすげえなーみたいな、でその当時は140キロぐらい上げてるとか言ってたんだけど、今2ヶ月ぐらい経って今160キロぐらい上げるみたいな話をしてて、体重60キロで、うん、でなんか私はあんま詳しくないけど、一緒のグループにいる人がその60何キロでその160キロ上げるって、そのなんていうの、パワーリフティングっていう界隈で見たら世界一取るレベルみたいな話してて、相当なレベルなんだなって。でそのまあ小田さんに直接それを教えてくれてる人が、まあ、その体のスペシャリストというかアームレスリングでなんか世界2位とかになるような人らしくて、近藤さんっていう人で、まあその人にこう直接指導してもらってみたいないう話をしてました。でただそれは、筋トレを効率的にしましょうとかそういう話ではなくて、何のために筋トレをすると思いますか？
体を整えるために。
そう、整えるもそうなんだけど、じゃあ整えるとどんないいことがあるみたいな話があってね、
いいことを整えると、まあ、精神的にも、
ああ、まあそれは全然あると思
う、うん、
運動することによって、ね、うん、体の健康と心の健康みたいな、うん、 まあなんていうのかな、小田さんも別にその筋力を上げるためとかにやってるわけじゃないみたいな話をしてて、まあ、体見てもそんなバキバキだねっていう感じでもないんだよね、うん、だけど体を鍛えてるみたいな。でその理由は、まあ、まず器を整えましょう。じゃあなぜ器を整えるかというと、結局自分の良さを伸ばすことができるからみたいな、うん、これもなんかウェイトリフティングの話とかであって、まあ、自分のなんて言うんでしょう、上げるのの得意な場所と苦手な場所とかがあるよねみたいな話をしてて、例えばちょっと曲げて伸ばすくらいだったら大丈夫だけど、胸まで近づけると苦しくなって潰れてしまうみたいな話があって、まあこれは、人間関係の得意距離不得意距離と比例してるよねみたいな話をして、うん、そういうのがなんかねめちゃくちゃおもろいなとか思って、うん、そんな感じです。なのでそのなんて言うんだろう、体を整えるのは自分の良さが活かせるようになるためですよみたいな感じ。なんで別にみんなでベンチプレスやりましょうっていう話ではないですっていう感じです、うん、まあそんな話を聞いてるよっていう感じですね。なんか気になります？
いや、なんかそれってよく腸内環境を整えるなんか自分の頭の中のクリアになるとか、
うん、
なんかそれと通じるというか、
うん、
体を整えるっていうことがその人の人生に関わってくるっていうのは、あと例えば私前言われたんですけど、それぞれ持ってる心臓が悪くなる人は大体こういう人とかこういうことに問題があるとか、
くよくよしてる人はみたいなね、
それとも関連してくるのかなっていうの
は、もう全部答えられますね、私はそういうの。
それが答えられない。
いや、なんていうんだろう、その脳腸相関みたいなのはまずね、東洋思想ではよくあることだよね。その腸の微生物状態とその自分の思考考え方とかね、めちゃくちゃリンクしてるみたいな話はよくあるし、多分その陰陽五行みたいな考え方あるじゃないですか、それの中でその五行五臓っていう考え方があって、その五行と木火土金水とその心臓とか腎とかそこの胃とか、それが全部こうつながってるみたいな、あとそこに味覚とかも全部ねくっついてるみたいな。だからこう胃が弱い人は辛いものを食べ過ぎてて、なんかこういう性格とか性質傾向があるみたいな話とかよくありますね、うん、っていう感じです。
なんかそういう自分のウィークポイントもクリアできるようになるかなと思います。なんか自分の体を意識して自分でこう整えること、
うん、いやそうだと思います、うん、あとはやっぱりなんて言うんでしょう、すっごい極端な話、なんか小さい時とか、 なんか体育の授業とかあるけど、短距離の方が好きとか長距離の方が好きとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
もうぶっちゃけこういうところでさえそうだと思うんですよ。私長距離嫌いなんですよ、うん、私短距離が好き、まあ、そもそも走るのあんま好きじゃないけど、うん、でもどっちかといったら短距離の方が得意で長距離の方が嫌いなんですよね、うん、それって今でもそうだと思うんですよ、まあ、さっきちょっと話したかもしれないけど、やっぱりめちゃくちゃ短距離走の人間なんですよ。だから今のコミュニティを1年やってるのってすごいなって自分でやっぱり思います。あ、1年は長距離です、ちなみに私の中では3ヶ月でも長距離です、うん、って思うんです。どっちが好きですか？
私は長距離。
長距離ですね、
はい、
うん、それはなんで？
もともとちっちゃい頃から長距離が好きで短距離苦手っていうのは確かにあるし、
うん、
そうですね、なんか一定で同じスピードが多分好きなんだなと思って、
うん
うん、それ多分運転でも
そうだよね。
そうですね、一定でずっとスピードも楽、
うん、
なぜ自分が
そうね
っていうところも、
いやでもそこら辺のやっぱり価値観もそうだし、それが人間関係に出たりとか、まあいろいろあるっていうことですよね。 っていう感じです。だからやっぱりさっきの話に戻るけど、体を整えるっていうことは、その分、例えば分かりやすく言うと水の容量とかが一旦多い方がいいよねっていう価値観があるとしたら、水の容量を大きくするために体を整えましょうとか、あとはその器にそのひびが入ってない状態にするというか、まあそれをどんどん整えてきれいにしていくっていうのが大事よねっていう話ね。でその中で今その体作りっていう話の中からもう一個食の話をちょっとしようと思うんだけど、そのなんか食はなぜ大事かみたいな話がねあるんですよ。それはなんか覚えてます？
ここだけ覚えてます。なんかあ、自分で統合しちゃってるかもしれないですけど、
うん、
食べ物を食べてるっていうのは栄養素を食べてるんではなくて、うん、その食べ物に込められてる思いだったり、うん、エネルギーだったり、うん、っていうのかな、
うん、
メッセージか、
うん、
情報、まあ、水だって情報があるっていうぐらいなんで、
うん、
そういうものをいただいているから、だから
いやでもそれっすよ、私が言いたいのはもうまさにそれ。
だから食べる時もまず感謝したいし、
うん、
自分はそこから自分の考えなんですけど、
うんうんうん、
楽しく食べたいと思います。
あ、いいっすね。結局ね、その食べ物って、あ、これは別にもう好き好きですよ。別に好きなもん食いたいもの食えばいいと思う。私もそう思います。だから別に私は選んで小麦食わないとか砂糖食わないとかしてる。でも別にたまに食うけど、そもそも食っちゃダメって思ってるわけじゃないから、うん、なるべく食いたくないなって思ってるだけで、で、なんでだろう、あ、食べちゃったみたいな罪悪感とかもないしみたいな。でも逆に言うと、その罪悪感を持って食べるとそりゃ影響を受けるよねみたいな話とかもあって、うん、でそれがなんか水の記憶みたいな話ね、
うん、
さっきのなんかトレーニングの話とかでもなんかねあったと思うんだけど、まあ小田さんの体重でこれぐらいの重量を上げるって尋常じゃないよねみたいな話じゃん。60キロで160キロ上げるみたいな。でそれなぜできるかというと、めちゃくちゃ筋力がついたからとかそういうことではなくて、そのトレーナーの方がね、いつも小田さんが来るときに何をしているかというと、その器具の中に思いを込めるみたいな。今日小田さんが来て1時間トレーニングするときに、その使うであろう器具をすべて触り直して、その器具の中に全部小田さんに合った情報を入れるみたいな話をして、例えば小田さんだったら限界突破をしたいみたいな、だからちょっとピリッとしたエネルギー入れるんすよみたいな話があって、でもそうじゃなくてフィットネス初心者の女性とかだったら楽しくなるようにっていう、そういうエネルギーとかを入れますみたいな、うん、やっぱりこう筋トレとかしてる横で、なんて言うんだろう、いや絶対無理だよ、できないよって言われてたら、筋力あって上がる人でも上がんなくなっちゃうみたいな話があって、だからそれだけ情報っていうのは体に影響を与えますよねっていう、うん、でそれは何に入ってるのって言ったら、水の中に記憶されるのよねみたいな話だ。めちゃくちゃ怪しいけどめちゃくちゃ面白いんですよ。だからなんか小田さんはお肉食べませんみたいな話をして、そんで私最近お肉食わないんですけど、お肉食べます？
いやもう付き合いの時しか食べなくなりますよ、うん、
まあその話はよくあるっちゃよくあるけど、なんかその豚とか牛とかは屠殺される時にすごい恐怖を感じるから、そのエネルギーがまあお肉の中に入って食べた時にそれが自分の体の中に入るみたいな話、うん、まあそれがなんかさっき言った人は食べ物を食べてるのではなくて、まあ人の話じゃないんだけど、これはね、
うん、
生命情報を食ってるんですみたいな話ですね。なんかどんな種類の生き物も共食いをするのよねっていう話小田さんがしててさ、なんで共食いするのっていう話、なんか小田さんがね、エビの養殖の業者の なんかこう相談に乗った時に、まあなんかこんなことに困ってるんですみたいな話をしてて、まあつまりエビの好きな食べ物って知ってる？
プランクトンみたいな
っていう話があって、
はい、
エビの好きな食べ物はエビなんですみたいな話。エビはエビを食べるみたいな。なんかやつらは脱皮をするじゃん、
うん、
で脱皮をした直後とかにやっぱり食いに行く、弱ってるところね、うん、でもそれは栄養素としての食事なのではなくて、その中に入っている生命情報を食ってるんですみたいな話、
うん、
そのさっき言った水の記憶みたいなことよね、うん、だからどんな種類も共食いするよねみたいな。で人間もなんか母乳飲むのはその血液入ってるという母乳の中に、でそういうものをもらってくるとか、まあね出産する時もよく言われますよね、いろんなその、まあ、菌と言ったら分かんないけどそれをもらってね免疫力がみたいな話とかあるから、まあ産道を通って生まれてきたらああだよねこうだよねみたいな話もあるしっていう感じなんです。なんか気になります
と、あの豚とか牛が殺されるときに、
うんうん、
その恐怖を覚える、
うん、
でその恐怖を覚えた豚とか牛を食べるとどうなるんですか？食べ、
あ、自分が恐怖を感じやすくなる、
はい、あ、みたいな、恐怖を感じやすくなるんです、
うん、なんか結構ねそれは近藤さんがいろんなトレーニング手伝って見てて、まあ、それもなんかアスリートによくあるみたいな、結局まあそれをよく聞くけどねそういう話って、
うん、
私は飲食店にいる時ともとかも当時の私の上司店長とかなんか言ってた、牛さんはねみたいな、女の人でめちゃくちゃそういう感受性が豊かな人で、うん、一番苦しんで食べるからね、私は鳥しか食べないのって言ってたけど、
鳥も同じ
まあまあまあ、いやでもそう言ったら別に魚も一緒だよ、
うん、
あ、うん、で私は別にそれを強く思ってるかと言われたらそうではなくて、うん、小田さん肉食ってないから俺も食わんとこうみたいな、あの一旦ね、
うん、
で別に食うときは食うしね、
うん
うん、っていう感じ、積極的には取らないけどっていう、うん、でまたまあ目的によると思う、
うん、
うん、例えばタンパク質を取るということが目的であれば、別に動物性タンパク質でも植物性タンパク質でもいいよねみたいな話、
うんうん、
まあ、ホルモンのあれとかは全然違いはあるとは思うけど、大豆タンパクと、うん、でもなんか私、いやまたまたっていう感じにも聞こえるけど、その東洋思想のまあ、おじいさんいたじゃん、薬局のね、
はい、
坂本さんっておじいさんいるんですけど、はい、その人とかはやっぱりなんか気性の荒さとかは肉食、もともとの肉食から肉食のまあ民族とかやっぱり気性の荒さ出るよねみたいな話はねよく聞いてた、うん、かなっていう感じです。まあ、我々はこんな話を聞いてるんですよ、
うん、
うん、毎週。他になんか気になった？
今の例えば豚をや牛をすごい大事に育てる、
うん、
た農家さんだったりいるじゃないですか、
うん
うん、そういうのもやっぱりエネルギーするし高いじゃないですか。
それはあ、まあまあ、でもなんかそこはなんかやっぱね、はい、俺は考えすぎなくていいと思うよ、
う
ん、あ、その今のはポジティブな意味だったと思うんだけど、別にだからなんて何の思いもなく、
うん、
ぶっ殺された豚と、うん、
はい、
優しい気持ちで育てられた豚は、うん、みたいな話じゃん。
あ、そうです。
私はその考えで言ったら優しい気持ちで育てられた豚の方がって思うよ、
うん
うん
うん、を食せば、
うん、そうそうそうそう、うん、っていうかまあその何が魚とじゃ肉の違い何っていうと、
うん、
結局のところそのなんていうの、そういう動物たち豚とか牛とかは痛覚がめちゃくちゃあるという、
うん、
まあ魚も痛覚あるっていうけど、
うん、
なんか変なぶっ刺してさ、
うん、
なんか神経の目みたいな、
うんうん、
あるよね。だから痛いとかでも見たことある屠殺
動画とかなんかその資料的な映像で見たことありますね、
うん、見たことあります？
私も見たことあります、
うん。 だっけな、だいぶ前にね、それもたまたま小田さんなんだけど、なんちゃらフードインクかなっていうやつを小田さんがなんか言ってたのをキャッチして見たことあるけど、結構やっぱすごかったなって、うん、でも YouTube とかにも全然あるからね、普通に足で吊るして首元切ってチードバドバみたいなとかね、まあ、ここでそんな話たくさんしてもしょうがないんだけど、うん、まあだからといってなんかそのなんて言うんだろう、目くじら立ててどうこうって話では私は全然ないと思うし、うん、普通に食ってもいいと思うし、感謝して食ってもいいと思うし、でもどっちにしても人間は人の命を奪わずして、まあ、人とは言っているのはちょっと語弊があるけど、他者の命を奪わずして生命は成り立たないよね、って思っている、うん、だからいただけばいいと思うんですよ。でもなんて言うんだろう、これはちょっと食とかそういうのから離れるけど、なんかさ、未熟な時はさ人を傷つけるもんじゃん、我々もね、うん、育ってないし経験もないから、だから私はなんかそうよく思うんだけど、ちょっと脱線するけど、さっきの哲学の話とかで言うと、誰のために生きたいのかとか、誰を救いたいのかとか、そういうのも大事なんだけど、今までこうどんな人を傷つけてきたのか、何の上に自分は成り立ってるのかっていうのは結構大事だと思うんですよね。でそこに引っ張られる必要は全然ないと思うんですけど、うん、私やったことあるんですよ、飲食店にいる時にこんな店二度と来るかって言われたことあるんですよ、うん、一生懸命働いててもですよ。
それお客さんですか？
そう、お客さん。何したかというと、アイスコーヒーをご注文のお客様にあのコップになみなみあのめんつゆを注いで出したというね二度と来るかって言われました、ね、でも
間違ったってこと
ですよね。そうそうそうそう、
しょうがない、
そう、まあ、しょうがない、うん、しょうがないけど、お客さんがしょうがないじゃ済まない、うん、みたいなね、うん、なるわけじゃないですか。でもそれはもうなんか消せないし、うん、でもそういう犠牲の上に成り立ってるから、うん、もう絶対なんて言うんだろう、言えるじゃん。いやそれ店側のエラーもあったと思う、うん、めんつゆとアイスコーヒーを同じ容器でやっちゃダメよねっていう、うん、普通に考えたらそうじゃん、うん、うん、匂いかけば分かるでしょって怒られるよ、うん、その上司にはね、うんうん、まあ、匂いかけば分かるけど、うん、その容器にめんつゆ入ってると思わないもんねっていう、うん、そういうだから何かの犠牲の上に成り立ってるみたいなのもあるよねっていう話。そうっすね。まあなんかこの話は面白かったか分かんないけど、まあその治水化風空という、まあその五輪の書の中からの器大事だよねみたいな話ですね。でそのために体を整えるのも大事だし、うん、と食を整えるのも大事ですね。まあ米と野菜と魚いいですよみたいな話があった。私はそれに加えて最近大豆を積極的に取ろうかなみたいなちょっと思っているところですね、うん、でその水の記憶的なね、生命エネルギー、うん、と人のみならずよね、うん、ただ栄養カロリーを摂取しているのではなくて、そこに流れる背景ですよね、そこに流れるストーリーですよね、そこに流れる血液ですよね、そこに流れる、まあ、水分の中に書いてある情報の部分を私たちは摂取しているとも言えますよねっていう感じの話でした、うん、ということで次の音声ではその水分あるでしょ、器の中の水分、魚の中の水分、牛の中の水分、まあ、血液、その水、人間で言ったら器の中の水をクリアにしましょうねっていう話を次の音声でやっとしたいと思います。それではよろしくお願いします。